篠田市長おはようございます。
おはようございます。
8月28日になりました
ねえ。もうこの8月は暑い8月で始まったんですけど、もう終わってしまいますね。
そうですね、そろそろ学生の皆さんは夏休みも終わってしまいます ね、
この時期嫌でしたね。夏休みが終わりそうな時って宿題がまだやってなかったり、本当に大変でした。
宿題は、は
い、もう後で一気にの方だったんで
私もこの時期になると宿題をたまったのを頑張ってやっていたのを思い出しますね。
そうですね。
では今日もいろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、まずはさくらももこの世界展、明日8月29日土曜日から新津美術館で開催です。
はい、これはまあ本当に最近新潟市新津美術館、非常に幅広くまた親しまれる企画展をどんどん開催してくれてるんですけれども、このさくらももこの世界展、こちらの方もおそらく親子連れ多くの市民の皆様からおいでいただける素晴らしい企画展になってるんじゃないかなというふうに思っています。これはお楽しみもねいっぱいあるんですね。さくらももこ、もちろんちびまる子ちゃん、が代表作、ちびまる子ちゃんの生原稿ゆかりの品々、多彩な資料でさくらももこさんの30年の創作の軌跡をご覧いただくということなんですが、お楽しみいっぱいという面では写真撮影コーナー、塗り絵コーナー、ちびまる子ちゃんオープニングエンディング劇場、丸子神社の、面白おみくじ、吉か凶かの運試しというようななんかこれ見てるだけでもすごい楽しそうだなという感じですね。
さくらももこさんの描くイラスト、そしてアニメというのはなんだかほのぼのともしますし、なんだか不思議な力も感じますよ ね、 ね、
いや本当にこのポスター見てても多彩なキャラクターがみんな生き生きと動き出しているという感じでね。こちらは、観覧料一般が800円、まだお求めじゃない方はまず前売り券をしっかりと確保していただけると少しお得ということですので、ぜひ今日 お買い求めいただきたいと思います。
そうですね、さくらももこの世界展は明日から新津美術館でスタートです。
はい、10月18日の日曜日までですが、はい、早めに前売り券だけはとにかくお買い求めください。
はい、では今日続いての話題です。
はい、
9月から子ども医療費助成の対象を拡大です。
これは今まで通院の場合ですと小学校3年生までということだったんですが、今度9月1日からは小学校6年生までに拡充をさせていただくと、入院の方は0歳から中学3年生のものを高校3年生まで拡充ということにさせていただきます。一部負担金などがございますので、これについてはお問い合わせは秋葉区の区役所健康福祉課0250-25-5683 25-5683 に、お問い合わせをご確認をいただきたいというふうに思っています。
やはり新潟市としても子育てというものはかなり重きを置いている点ですよね。
うん、そうですよね。本当はこの子ども医療費助成は私は国が一律でやるのが当然だというふうに思うんですけれども、今の制度があるわけですので、その上で新潟市として頑張れるところは頑張ろうと、もう特に今超少子化にどう対応するかと、子ども子育て、これをの支援をより幅広くやっていく必要があるというふうに思いますし、人口減少の時代に新潟も足を踏み入れているわけでございますので、どうすれば望む方が結婚され、そして望むだけの赤ちゃんを産み育てられるのか、これ望む方が結婚されて望むだけのお子様を産み育てられれば、これは特殊出生率は 2.1 以上に行くはずなんで、その部分をやっぱり出会いの場がない、あるいはちょっと私の収入で大丈夫かしらというようなことをいろいろご懸念のことがあると思うんですが、私は新潟で暮らされている限り東京暮らしよりははるかに所得が限られていても安心安全にお子様を産み育てられる、また 住宅の状況なんかは東京に比べてはるかに恵まれていますので、新潟安心安全の政令市を作っていくわけですが、やっぱりお子様が生まれなければ持続可能になっていきませんので、望むだけやっぱりお子様を安心に産み育てられるということが新潟市のやっぱりこれから非常に大きな政策の目標だというふうに思っています。そして望まれる方が結婚する、そのためにはこれも行政だけでは申し訳ありませんが手が回らないと、やっぱりいろんな出会いの場をいろんな形でいろんな方が作っていただく、そしてやっぱり2人が出会っていくということが人生を非常に豊かにしていくわけでしょうから、ぜひ出会いの場の作り、そして子ども子育ての支援、これを総合的にやっていきたいというふうに思っています。子ども医療費助成はその中の一つというふうに位置づけています。
はい、子ども医療費助成についてですが、新たな受給者や助成内容が変わる方へは8月18日火曜日に受給者証を発送しました。お手元に届いているかご確認をお願いします。また助成内容に変更のない小学3年生以下、中学生、お子さんがたくさんいらっしゃる世帯の方は来年3月末まで現在の受給者証を使用してください。
そういうことでもし不明な点があったら先ほどの秋学健康福祉課にお問い合わせいただきたいと思います。
では今日おしまいの話題です。新バスシステム9月5日土曜日いよいよ開業です。
そうですね、いろいろご意見も賜ってまいりました。新しいバスシステム、これは持続可能な公共交通をこれを作っていこうということで、私ども新潟交通にしっかり仕事をしていただく、そのために新潟交通を新潟市と国が支援をしていくと、そんな新しいやり方です。これまではバス交通、公共交通、それは事業者がやればいいんじゃないかということだったんですが、今もう全国で地方都市、そういうことではとても公共交通持続可能になりませんという状況が出てきてしまっている。その中で新潟市はもう JR と新潟交通しか、タクシーはもうありございますけれども主要な公共交通はないということで、我々しっかりと新バスシステムを開業することで結果的にそれがまた区バス、住民バスなどの生活交通にも充実につながるんだということを、これをしっかりやっていく中でお示しをしたいと。公共交通ですから全員が満足するということはなかなか残念ながらないかもしれません。しかし、もうこれで5年間減り続けてきたバスの営業走行キロ数が担保される、キープされると、その5年間で生活交通を充実させていく、そして新潟バスで便利に移動できるというような街の姿を明確にしてまいりたいというふうに思っています。街中には BRT 連接バスなどを活用して大量に利用者をお運びをする。しかしバスはかなり減らせます。今万代橋1日2000台ほどバスが走っているんですが、これを集約して700台ほど減らすと、その部分を今度郊外の増便に充てるというのが新しいバスシステムのやり方です。街中もできるだけ快適に移動することが可能になり、また郊外線は増便になると、乗り継ぎ乗り換えでご不便をおかけするところもございますけれども、これでバスを持続可能にすることで我々今まで続いてきたバス路線の廃止あるいは減便、これに歯止めをかけることができるというふうに思ってますので、ぜひ皆様のそれぞれの路線のダイヤをご確認いただいて、秋葉方面はそれほど大きな変更はないかもしれませんが、ぜひ JR と新潟交通バス、タクシー、これをうまく使い分けて、そして自転車で行けるときは自転車で、歩いていいときは歩いてということで、その日の目的によって使い分けていただければというふうに思っています。
街の魅力づくりと公共交通の強化、こう両方進んでいくイメージありますね。
やっぱりよその方がバスでなかなか移動できない、しにくいわけですけれども、 この BRT だったらよその方も非常に乗りやすく分かりやすいシンボル性があるというふうに思っています。で、町にはやっぱりまず背骨が必要なんで、今回は新潟駅から磐梯、古町、市役所、白山駅、青山というところを背骨の形にしていただいて、 できるだけ早く新潟の駅南、弁天線から公園線、市民病院まで、そして市民病院から白山駅方向へ、リュートリンクのようなレベルでいいと思うんですけど、結びつけると街中に大きな環状線が誕生すると。その環状線に秋葉区方向、江南区方向、北区方向、いろんなところからアクセスを容易にして、街中機能を誰でも楽しみやすくするというのが新しいバスシステムの考え方です。
いよいよ開業となりますね。新バスシステムは9月の5日土曜日開業となります。
はい、
それでは篠田市長に今日もたくさんお話伺いました。ありがとうございました。
またよろしくお願いします。